コラムです。私とあなたの健康第130回、大切な誰かのゲートキーパーになるために。国内の自殺者数は年間2万人を超えており、自殺は若い世代では死因の第1位となっています。自殺に傾く人は多くの場合、誰にも相談できない、相談しても仕方ないなどと考え、孤立した状態にあります。ゲートキーパーとは、自殺の危険性がある人に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげ、見守る人のことです。あなたの周りに最近元気がない、いつもと様子が違うなど気になる人はいませんか？そんなサインに気づいたら、まずは声をかけてください。あなたの優しい一言が大切な人の命を守ります。ゲートキーパーに求められる4つの役割。役割1、身近な人の変化に気づく。眠れない、食欲がない、口数が減ったなど、大切な人がいつもと違うなと思ったら要注意です。役割2、気づいたら声をかける。悩み事はなかなか他人に打ち明けにくいもの、あなたのちょっとした勇気がその人に話すきっかけを与えます。役割3、相手の気持ちに寄り添い傾聴する。安心して話せる雰囲気を作りましょう。死にたいと打ち明けられても、話題をそらさず、常に相手の気持ちに寄り添う姿勢が大切です。役割4、専門機関につなぐ。具体的な相談機関があることを伝え、本人の意思を尊重しながら、適切な支援につなぐためのサポートをしましょう。体や心の悩みがあれば、健康増進課電話番号955-1117にご相談ください。健康増進課からでした。消費のアドバイス第82回。怪しい副業、アルバイトのトラブル。簡単に稼げて高収入、うまい話には裏がある。怪しい副業やアルバイトに関するトラブルについて、10代から20歳代の若者から全国の消費生活センターなどに相談が寄せられています。ご注意ください。相談事例。チャットで相談に乗るだけのアルバイトで、次々と手数料を支払わされている。レンタル彼氏に登録したが、収入は得られず、月額サイト利用料だけを支払わされている。荷物代行をしたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されていた。アドバイス。副業アルバイトにあたって、手数料登録料を請求されたら要注意。気軽に始められると強調するインターネット広告や SNS の情報を安易に信じないようにしましょう。怪しい副業アルバイトでは、報酬を得るために必要などと言われ、登録料やサイト利用料など、さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。荷物代行、荷物転送は絶対にしないでください。荷物代行、荷物転送の裏の目的は、消費者の名義で不正に携帯電話などを購入することであり、その携帯電話などが犯罪に使用される恐れもあります。身分証明書、銀行口座などの個人情報を安易に伝えないようにしましょう。また、携帯電話などの月額利用料や通話料などを支払う必要はないと説明されていても、 契約者である消費者に対して請求される可能性もあります。不安に思ったとき、トラブルに遭ったときはすぐに最寄りの消費生活センターなどにご相談ください。赤磐市消費生活センター、電話番号 955-4783、 平日午前9時から午後4時、消費者ホットライン電話番号188、土曜日曜祝日もつながります。暮らし安全課からでした。権利擁護コラム第1回、成年後見制度ご存知ですか？成年後見という言葉を耳にしたことはありますか？成年後見とは、認知症をはじめ知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分になった人の日常生活を後見人がサポートすることで、その人らしい安心で安全な生活を法律的に支援する制度です。成年後見は制度を利用しようとする本人の判断能力の程度に応じて2種類に大別されます。一つは法定後見という、現在すでに判断能力が低下した人を支援する制度です。法定後見では、前述の支援が必要な本人に近しい親族などが主となり、窓口となる家庭裁判所に手続き申し立てを行います。後見人になれるのは弁護士などの専門職や市民後見人親族などで裁判所が認めた人です。もう一つは任意後見という制度で、将来認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたい内容を決めておくことができるものです。自分の将来のために後見人を引き受けてくれる人と窓口となる公証役場で契約を結びます。市では令和4年度から赤磐成年後見サポートセンターという名称で相談を受けています。これまで成年後見という言葉は聞いたことがあるけれど、制度のことはよく知らない。利用するにはどのような手続きが必要で、どのような時にサポートが受けられるのなど、成年後見の制度や手続きに関するご相談がありましたら、ぜひご利用ください。相談窓口、高齢者地域包括支援センター、電話番号 955-1470、 障害者社会福祉課 955-0555 です。赤磐成年後見サポートセンターからでした。人権コラム第79回、市内小中学校における男女平等教育。以前、出席番号は男女別で男子が先、女子が後というものがありました。しかし今は男女混合名簿となり、それが当たり前になっています。学校生活の中では男女関係なく何々さんで統一して呼ぶようにしている小中学校が多くなっています。子どもたちが確かな人権意識、男女共同参画意識を育んでいくために、教職員の人権意識、男女共同参画意識の効用は欠かすことができません。学校において子どもたちにとっての最大の人的環境は教職員なのです。市内小学校においては、学級活動や保健指導などの時間で具体的な指導を行っています。例えば、自分らしく、その人らしく、性別にとらわれず自他の良さを認め、より良い人間関係づくりをしようとする心情や態度が 育つようにしています。また学級生活が豊かになる係活動を考えよう。では、今まで性別を意識して係活動の役割分担を決めていなかったかを振り返り、性別にとらわれず係活動を考えるという新しい観点を取り入れて実践している学校もあります。市内中学校においては、生徒会役員における女子生徒の割合が高く、中には生徒会長が女子生徒の学校もあります。またどの中学校も行事などで男女関係なく一人一人が生き生きと活動しています。その他にも、多様性を尊重する意図を持ってジェンダーレス制服、性差を感じさせない制服を導入している中学校もあります。今後も学校生活全体を通して、子どもたちに確かな人権意識、男女共同参画意識が育っていくように指導・支援していく必要があります。第4次赤岩市男女共同参画基本計画より抜粋。人権コラム第79回共同推進課からでした。これでコラムを終わります。